シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は第37回東京国際映画祭で見た作品について振り返る感想会をやりたいと思いますが、まずはこの方に来ていただいております。お願いします。
シネマクティフ岐阜支部のオトペイです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
はい、さっちゃんと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回はさっちゃんさんに、一作話してもらおうと思いますが、はい、今回も基本大きなネタバレは、これは大きなネタバレっていうところがないような作品な気もしますけど、大きなネタバレ
話で
話そうと思いますので、よろしくお願いします。サチャさんに一作選んでもらった作品は特別上映で、上映されました千里鉱山図という作品となります。こちらも作品解説を読んでみます。北京の故宮博物院に収蔵されている北宋時代の絵巻物千里鉱山図にインスパイアされた舞踏劇獅子精力を映画化した作品。現代の研究者が900年以上の時空を超えて北宋時代の画家王奇毛の心に入り込み、中国重大名画の一つと言われる千里鉱山図がいかにして創造されたかを目撃するというファンタジックなストーリーが、青緑色を基調とする美しいダンスシーンとともに展開されるという作品となっております。この作品は僕もおとけさんも見れてないので、もう、さっちゃんさんにお任せする形になりますけど、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ですね、今回 TIFF で見たい映画を選ぶときに、パンフレット冊子ができてからその冊子で見たんですよ。で、うん、先ほど読んでいただいた情報よりももっと少ないんですよね、うん、情報ね、
そうですね、パンフレットあと、うん、これ ねウェブも途中で更新されて、
あ、
詳しいのが、ね、アップされたんですよね、うん、
でだから、その、北宋時代の名画、千里鉱山図にインスパイアされた舞踏劇を映画化した作品、美しいダンスシーンが前編に展開するしか書いてなかったんです。
うん、
で、ただこれ見て、あ、これは多分ね、好みだなと思って、
うん、
選んだんですけど、今回ね、TIFFで一番見たいなと思ったのは、英国人の手紙で、で次が、
うん
これだったんですよ。で、英国人の手紙はなんかね、ナミビアの砂漠が見たかったんですね。そういう映画日本だったでしょ、
うん、
なので本物はどんなのかなと思って見たかったんですけど、ただよく読まなかったんで、ナミビアじゃなくてね、ナミブ砂漠だったんですよね。まあ実質的にはそれつながってて、アンゴラ側がナミブ砂漠で、その南のナミビアのところはナミビア砂漠の砂漠と呼んでるので、うん、多分つながってる、うん、で同じ砂漠だったんですけども、うん、まあそういう知らないことが知れるとか、うん、なんかすごい壮大な景色があるとかで、この前の回ラフランさんが話してたなんかコルシカのなんか争いの話みたいのがあって、そういうの知らなかったけどみたいな話を今回の、はい、TIFFの振り返り会でね、
うん、
話してたのはこの間聞いたんですけども、それと同じようにその英国人の手紙もポルトガルの植民地だったところのそれがどうなったかみたいな話が背景にあって、でそういうのが知れて面白かったし、で今回そのワールドフォーカス部門のファイアオブウィンドやっぱそれポルトガルの映画で、その今度はその何植民地として持ってた側がどう戦争したかみたいなのがこうちょっと背景にあるみたいな話で、あ、なんかつながってるなとか思って、なんかそういう知らないことが知れるのがすごい楽しみ でした。で、今回それで、あの、千里江山図は、その、あの、舞踏劇を映画化ということで、ミュージカルの映画化みたいなものかなと思って、あの、期待してみました。で、あの、実際そうだったんですけど、ただ、あの、さっきも言ったそのパンフレットの情報が少なかったので、
うん、
始まってなんか、ね、あの、すごい面白いダンスをしてるんですけど、
うん、
あの、すごいね、なんだろうな、頭のとんがった髪の毛の女の人がね、すごい不思議なダンスしてて、うん、で、これ、あの、元ねがその青緑っていう、ね、青と緑っていうのがあの映画タイトル入ってるみたいな、あ、その元の舞台に入ってるんですけども、うん、あのとにかくね、そういう全身そういう色の人が踊ってんです。で、あのその色がまず主役 の, あのダンスっていうか映画っていうか、でダンスもね、すごい中国っぽいものを予想してたんですよ、あの狂劇みたいなとかね。でそれよりもどっちかっていうとバレエに近いみたいな感じ、
うん、
で音楽もなんかねラストエンペラーみたいな感じの壮大な感じ で,、
うん、
でしかもそのダンス踊ってる中に CG がいっぱい、入ってんですよ。だから例えば踊っている床がなんかに砂になってこう流砂みたいに動いてるとか、
うん、
なんかそういう感じ の, あの CG バリバリだったんで、なんかそういう不思議なちょっとこう SF チックな感じもして、
うん、
なんかそれがなんか楽しくなってきて、でしかもなんかね踊りがねこうマイケル・ジャクソンばりにこう重力を無視したような感じに見えるんですよ。マイケル・ジャクソン仕掛けでちょっとねほら傾いて見たりしてるけど、
うん
うん、多分ね体の動きだけで表現しててなんかすごいなっていう、うん、なんかそういう不思議な踊りなんです。でそれがね、最初一人だったのがだんだん増えてきて、
うん、
あの群舞になって、でそれがねすごいぴったり揃ってんですよ、
うん、
あのなんかこう北朝鮮のマスゲームみたいな感じで、
うん、
だからねそれがますます CG っぽい感じで、なんかあの不思議なもの見てるなって。で踊りを見てたかと思うといつの間にかなんかね崖に登って岩削ってんですよね、
うん、
で何かと思うと青とか緑の石を持ってきて、それをこうすりつぶして絵の具を作ってるところの表現も踊ってるんですよ。
うん、
で、なんかね、絹織物みたいなのも作ってて、それも踊ってるし、あ、そうか、これもしかしてそういう作る過程まで全部ダンスにしてんのかなっていうのがだんだん分かってきて、
うん、
あのそうすると本当になんか墨を作ったりとか筆を作ったりとか、あとあの印象を作る篆刻みたいなんですとかもほとんどカンフーみたいな、あの墨のところなんてね群舞だったので、あのほとんどね少林寺みたいだったんですよね。
うん、
あのあこの動き見た、どこで見た、そうだ少林寺だっていう感じで、はい、でもなんかすごい面白い、面白かったんです。でその要するに構成が分かって、要するに絵をダンスに表現しているので、その作る過程みたいなものまで踊ってるんだなっていうのが分かってきて、あそういう作りなんだっていうのが、うん、あの途中からやっと分かってきて、でその中にあの先ほど出たその書いた大木毛っていう人の、生き様みたいなものが加わってくっていう、
うん、
中身的なのこのぐらいまではネタバレじゃなくていいかな。
いや多分この映画に関してはネタバレ僕ないと思ってるんですけど、
ね、じゃあ、まあね、そうですよね。
もうちょっとあの話すと、その千里江山図っていうのはなんかね、まあ劇中も一応あの実際のなのかな、うん、まあ映したのが出るんですけど、だいたいね50センチぐらいで横が11メートルあるんですよ。
うんう
ん、
だから絵巻物ですからね。
あはは
そうなんよ、めっちゃ、ね、だから11メートルってだから11メートルだよね。だからすごい長くて、
うん、
あの横に広げて展示されてるっていうシーンがあったんですけど、
うん、
だそれをなんかその18歳だか19歳で描いたっていう。
へ
でしかも、 20歳になる前に死んでしまったっていう、うん、だからなんかすごい伝説の人なんだと思うんですよね、
うん、
で映画の中ではだからそれにこういかに情熱を注いでるとか、あのちょうどね堺雅人の若い頃みたいな顔してるんですよ、その大きいも役の人が、
うんうん、あ
で音楽あダンスもキレキレで、そう、それであのいろんなねあの踊りを見せてくれるんですけど、 で最後はやっぱりその、まあ、絵が完成するっていうのがやっぱりねクライマックスになるんだろうなっていうのは、まあ、予想通りなんだけど、でそれがでもねすごいそれまでの、積み重ねてきた場面とかダンスとかをうまく組み合わせてっていうか、映画だからこう差し込んでいけるわけじゃないですか、前のシーンみたいな、
うん、
でそれがねすごい効果的ですごい盛り上げて、あのまあ一大フィナーレがあって、でそれで結構あの感動したんですよねこれ、
うん、
で映画を終わってだから分かんないところもあったので、あのちょっとあの調べたんですけど、そうするとね、うん、YouTube にいっぱい動画が上がってて、
うん、
で実際のだからその元になった舞台の一部が結構上がってて、
うん、
あのそれ見るとあのまずびっくりしたのはね、出てた人は同じ人だったんですよ、
うん、
だから要するに舞台でやってた人を使って映画化したの で、
うん、
でダンスもほとんど同じで、
うん、
ただだから すごい本物感があったんだ、まあそういうことかなと思うんですけど、
うん
うん、であのナレーションとかねあんまなくて、で途中その詩みたいなものが出るんで、例えばこうなんか炭、うん、のだったらなんかあれ松屋に泊まってて作るので、なんかこう松の魂を練り込んだなんとかなんとかみたいなこうその漢詩が出てて、
うん、
あのそれぞれのだから筆にしろ何にしろ多分ねそういう詩がついてて、なんかそれをもう見ながらこう中国の人は多分あのイメージ重ねてきっとダンスを見てるんだろうなっていう感じみたいでしたね、
うん、
でなんかちょっといろんなのを調べていく中で、あのまあ日本でもねあると思うんだけど、そういうあの舞台化したと、あ舞台映画化した時にやっぱ舞台の方が良かったとか、
うん、
そういうのがやっぱりそのね原作準拠じゃないけど、そういうのはやっぱ意見はあったみたいなんだけど、僕今回映画見てていや映画すごいいい出来だったなっていうのがあの一番の感想でした、
うん、
で、舞台版もその YouTube で見て、それはねすごいんですよやっぱり、確かにこれはあのすごいみんな感動して見てるだろうなって、なんかそのね上がってる動画がなんかその大晦日用のなんか特別スペシャル放送とか、
うん、
なんかこう春のなんか祭典のスペシャルとか、なんかそういう多分人気があるんで時々そう呼ばれてやってるみたいなので、
うん
うん、だからすごい人気の演目なんだろうなと思うんですけど、うん、まあそれを映画化するについては、まあ、あの CG とかね使ってるけど、舞台版もねなんかねスモークとかあの照明当てねうまく当てたりとか、背景にいろんなものを映したりとか詞を映したりとか結構派手にやってたので、映画はさらに乗っけてる感じなんだけど、でもね決してなんかこうダンスを損なってない感じ、
うん、
そこはすごいなと思いました。あの某あの猫の映画は失敗してるなっていう感じがあったけどこの映画はねうまくダンスを生かしてるなと、はい、思いました。
お、
うん、であのそのねトーンがちょっと違うのはあのね映画版もね結構ねメイキングが長めのが上がってて、それ見ると、うん、あの結構あのどう作ったのかとか実際のその映画のシーンも結構ふんだんに出てるので、これなかなかあの日本でやるかどうかわからないので、
うん、
もしあの興味があってあの本当に映画はちょっと見るチャンスないなっていうのはもうメイキングとか舞台とか見てちょっと想像していただけるといいなと思うんですけど、うん、その舞台はなんかねその人をまあもちろん目の前で人が踊ってるので人がすごいっていうのがこう最後のなんだろうな 結論じゃないけど、その人にこう何焦点が当たってる感じがしたんですけど、
うん、
映画はどっちかというとそういう人が関わってすごいこう何努力していろんな人の思いを詰まって出来上がったこんな映画すごいですねみたいなのがちょっと映画の方で、なんかその辺のこう主張のトーンの違いはちょっとあって、それはそれで面白くて、でも映画は映画で、はい、すごい良かったなと思いました。
うん、
はい、という感じですね。
お
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、多分これね、日本では一般公開ないと思うんで、本当、それこそ映画祭で見なくちゃ見れなかった作品なんじゃないかなとは思いますけど、さきらさん、どっち見たんですか？読売ホールですか？シュートラですか？
最終日だから。
シュートラか。
シュートラかな？
うん。
うん。
そう、ヒューマントラストシネマ有楽町だと、まあ、画面多分ちっちゃめだと思うんですよ。うんうん、で、まあ、読売ホールの方はまあ、なんでしょうね。キャパはでかいけど、そんなにスクリーン良くないから、うん、これ多分、
そうだね。
こう考えても、映像、スクリーンの、その、スペックがいいとこでやってくれないとっていう感じの作品ですよね、これね。
あ、そう。これ、だから、でっかいとこでやったらね、すごいいいと思う。
いや、ほんと
ね、迫力あるんだよね、うん、ダンスが。
ね、だから、まあまあ、見れないよりはいいけど、なんかすごい、うん、ね、日本いっぱいいい劇場あるんだから、そういうとこで、やってくれりゃ、
うん、
すごいものが見えるんじゃないかなっていうような作品ですよね、多分ね、なんかね。
そうそう、うん。
いやー、なんかね、僕も内容ちょっと聞きましたけど、これは一般公開ないな、みたいな、すごい特殊な、
うん、
まあもちろんね、中国映画とかの好きな人とかからは、すごく、うん、多分人気の作品で、皆さん喜んでこれ見られたとは思うんですけど、
うん、
なかなかね、まあ、一般公開難しいのかなっていう感じがありますね。
うんうんうん、
まあ、僕もあんま知らなかったですけど、この千里鉱山図って検索すると、その元の絵巻物の水が出てきますけど、
うん、
なんか山の絵っていうか、あれですよね、山々の絵みたいなやつだから、
そうそう、
ね、
いわゆる一般的な中国の山水画なんだけど、うん、
はい、
それに色がついてて、うん、
はい、
で普通日本で見れる山水画はほらね、掛け軸に書いてあるやつ、
うん、
縦長だけど、それが横長にもうひたすら連なってるっていう感じで、で絵がねすごい細かいんだよね。だから50センチしかないけど、上の方は本当に遥か彼方の山遠くなんだけど、手前はなんかね、山里ね、
うん、
で麓で人が暮らしてる様子が書いてあったりとか、
うんうん、
あ、すごい精緻な絵なんだよね、
うん、
で山が緑なのは分かるんですけど、なんかそのところどころが、うん、これ何の青なのか分かんないですけど、だから青いんですよね、本当に水色みたいな感じで、
うんうん、
だから青と緑の多分貴重のなんかイメージになってるんだろうなとは思いますけど、
う
ん、
そう、青い石と緑色の石を取ってきて、
うん、
一生懸命すりつぶして細かくして、うん、絵の具にして、
うん、
でそれを水に垂らしてそれが広がっていく表現とかをこう、
うん、
お踊りで表現するみたいな感じで、うん、
いや、なんかすげえなこれ、不思議な、もともとのその着想が不思議だなって感じがするし、
うんうんうん、
その映画とかで、その画家の映画とかあるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、ゴッホの映画とか、
うん、
その、この絵が描かれるまでみたいな映画とか、ストーリーってあると思うんですけど、さっきも説明してくれたように、大きもってもう、これ描いてすぐ死んじゃってるぐらいなんで、うん、しかも、900年とか昔だから、
うん、
そんなにね、エピソードが残ってるわけないんですよね。だから、ほとんど想像だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
それで、そこを膨らまして、さらに、それをなんか舞踏劇にするっていう、なんか、発想がすごいな、みたいな感
じ、うん、斜め上っていうかね。
なんかね。
いや、だから、すごい、 やっぱこの青と緑がすごい有名らしくって、だ人はただそれをそれしか見ないっていうの、なんか映画の中でもちょっとそういうのがあって、ただそれ本当はすごいのは何なのかみたいなものをもうちょっとこう主張してる、
うん、
うん、で結構ね、コメディシーンみたいな、そのところどころでその墨だとか筆だとか絵の具とかを作ってるシーンに絡んで、その大きいもんさんところどころで出てくるで一緒に踊ったりするんだけど、
うん、
で途中でなんかね寝坊したらしくって、そのみんながもうね絵を描く仕事をしていく中、そーっと忍んでお師匠さんにバレないように、
うん、
なんか隠れながら行くみたいな、何ちょっとそういうコメディーシーンとかもあったりするんだよね。
うん、
なんか結構だからそういう緊迫してるっぽい中にそういうのも挟んだりして、結構だから映画としてはよく考えられてるな。でそこもね、なんかすごい本当に作り込んだでっかい建物みたいのを多分ねこれは作ってるんじゃないかと思うんだけど、
うん、
だからそういう意味でもすごい金かかってる。
うん、
うん、これをだから一般公開しないのはちょっともったいないなっていう、
うん
うん、
僕の予想ではされないような気がするんで。なんか元の絵自体、まあ、絵巻物自体が、
うん、
めったに公開されないですよね、これって。だから、
うんうんうん、そう、なんかね、100年間で3回だか4回だかしか
公開されない、うん、そう、絵巻物だから多分、
あ、はいはいはい、
普段は広げてないんですよね、うん、で公開するときだけ広げるんですけど、多分公開するたんびに破損が進んでいくってことだと思うので、
そうそうそう、うん、
だからなかなか公開されないっていうようなものだと思うので、
日本だと2年前にデジタルで、
デジタルでね、
うん、やったんだって。だから、うん、デジタルで、20メートルぐらいでやったっていうから、
うん、
おそらく4倍ぐらいのサイズに拡大して、
は
いはいはい、壁面に上映したみたいならしいですね。
うんうんうん、まあそういうのもあって、なんかダンス公演だったり、こうやって映画になってるのかなという感じもするんで、まあ公開されないとしてもね、なんかソフトぐらい手に入って、
う、ね、
うんうん、好きな人はそういうのが買える状態になればいいなという感じはしますけどね。
どまあとりあえず YouTube で結構、
うん、
見れるので、
うん、
舞台の方ではクライマックスシーンのがあるし、
うん、
はい、もう見れるので、10分か10分ちょっとぐらいの長さの長さのその踊ってるところはね見れるので、だいぶ雰囲気は僕の話よりもつかめると思うので、
うんうんうん、
ぜひ、はい、見てみてください。
はい、はい、もう非常にあれ特殊な映画をねちょっと話していただいたかと思いますんで、なんかこういうのもあるのも、
うんうんうん、
まあ、映画祭かなっていう感じがあるんで、
はい、
僕はちょっと見なかったですけど、全然これを選ぶのもありかなっていう作品だったんじゃないかなとは思います。うん、はい、はい、というわけで、今回はさっちゃんさんに千里鉱山図の感想を話していただきました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。